いや、昨日の夜かな？昨日の夜にまあ、すでにツイートしたんですけど、まあ11月から、まあグルーブスっていう会社で働いていて、まあフォークエルとか、転職サイトのフォークエルジョブズとか、あとはフォークエルっていうブランドの下で、フロントエンドスタディとか、インフラスタディミートアップとか、オンラインのイベントとかで有名だったりすると思うんだけど、まあ、僕はそこの会社で別のプロダクトを担当しているんだけど、まあ、なんだろうな。その報告とかをさ、いつしようかなっていうふうに思ってたら、気がついたら半期が終わっちゃって、そしたらなんか、僕普通に対象じゃないと思ってたから油断してたんだけど、なんと、その半期の MVP を受賞することができましたと。
おめえ。
いや、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。転職の報告のツイートをしようって思ってたのに、タイミングが変な感じになっちゃったから、なんか転職の報告と受賞の報告を同時にするっていう、これ140文字に収まんねえわっていう感じなんだけど。
確かに。
そうですね。おかげさまで楽しくやらせてもらってます。
いいね。
ツイートめっちゃ反響あったね。
超ね、なんかこういう完全にプライベートな話で、こんなにいいねとかつくことそうそうないから、なんか本当ありがとうございますって感じだね。
ね。なんか、いろんな会社のスラックで流れたみたいな。
そうみたいだね。
有名人だからな。
まあそう、なんかね、そこの会社の、そう、複数の会社の人たち、複数の会社のスラックに貼られたっぽくて、そこの会社の人たちが一気にドバドバってハボってきたから、あ、これ晒されたな、みたいなのはあったね。
あ、確かに、ツイート主だったらわかるもんね。
そうそうそうそう。まあまあ、そういう感じでまあ僕もびっくりしたけどね、楽しくやらせてもらってます。半期ってかね、そう、年間の、MVP が別で一人いて、それはまあなんだろうな、その人もツイッターにいるからあれだけど、まあその別の人が受賞していて、で、半期の方の MVP はなんか3つ部門があるんだよね。なんかこう、なんだっけな、めっちゃパフォーマンス出したでしょうと、なんか業務に革命を起こしたでしょうと、あとは、こう、まあ、チーム力高いでしょうみたいな。で、まあ別にいいか。スライドに普通に賞の名前書いてるから言ってもいいか。パフォーマンス部門、イノベーション部門、チームグルーブス部門で、僕はチームグルーブス部門で取ったんですけど。まあそうですね。まあ、スクラムの開発者っていうロールにこだわりすぎず、いろんなところに首突っ込んで、ワイワイやってたら取れましたっていう。なんすかね。こういうエンジニアに、なりたいなーっていう姿をこう愚直にやったら撮れたんで、まあ嬉しいっちゃ嬉しいですね。
いや、素晴らしい。
はい。なんか、そういう制度って他の、ふっくんとかトシーの会社だとあったりする？
あるね。
あるっすね。
月と半期であるね。
おー、月であるんだ。毎月じゃあ誰かしらが選ばれるの？
そうだね。月の方は、だいたいプロジェクトか、あとは、コンテンツ作ってる人たちかな。の方が、結構多くて、我々エンジニアは特に選ばれることはないかな。
あ、そうなんだ。それ対象じゃないの？そもそも。
対象じゃないんじゃないかな。で、半期の方だと、まあ、大きい目のプロジェクトとか、まあ、それこそ半期通してのコンテンツクリエイターの人とか、と、あともう一個エンジニアデザイナーだけで、こう、誰が良かったね、みたいなのが、いくつか、賞があって、とかかな。
あ、そうなんだね。いいね。ふっくんの会社は？
うちはね、なんか、月間 MVP っていう賞があって、それはなんか、営業だったらなんかでっかい契約成立させましたとか、あとエンジニアとかだったらすごい効率化を果たしましたとか、 あとは、このプロジェクトでちゃんとリリースできましたっていうプロジェクト全体への MVP とかもあったりするかな。
へえ、あ、月間とかであるんだ。
そうね。
そう、それでなんか商品も出て、
うん、
あの、まあ、該当が一人だったらその人に金一封って感じなんだけど、
うん、
あの、プロジェクト全体が受賞した場合は全員にボールペンくれたりする。
金一封とボールペンの落差すごいな、それ。
そうなんだよね。ボールペンはもらったことあるんだけどね、金一封羨ましいわ。
へうちはね、あ、これ、多分別に言ってもいいと思うけど、
うん、
なんかトロフィーと、
へぇ、
あと MVP 取った人同士の食事会と、
へぇ、すご。
へぇ。
で、あと、まあ、そうだね。いい金一封。これ、金額まで言っていいのか分かんないけど、まあ、いい金一封です。
なるほどね。
いいね。
いいね。
でもどうするんだろうね。MVP 取った人同士で食事会つったって、この最中やるわけにもいかないだろうし。
確かにオンラインかな。
どうするのかな。
持ち越しなんじゃない。
オンラインで、なんかあんのかな。あの、ウーバーイーツのクーポンとかをもらってオンラインでやるとかなのかな。
ああ、それ。食事代は出るみたいな。
うちの周りにそういう店あんのかな。
なんか、そういうのいいよね。ウーバーイーツで代用みたいな。選択肢増えるしさ。
いやー、でもせっかくさ、そんな半期のなっちゃうとかあるんだからさ、普段行けないようなお店に行きたいって思うけどね。
え、だから、あれよ、ウーバーイーツにある普段行けないお店のテイクアウトとかいいよ。
あのね、え、そういうところのお店ってさ、あれじゃない？なんかさ、美味しさもあるんだけど、そのさ、お店の雰囲気とかを楽しむみたいなのもあるじゃん、やっぱ。
いや、まあ、そうだけどね。
そうだから、いや、コロナ終わったらにしてほしいな
ぁ。いつになるかね。
ね。
一週間延長したもんね。うん。
まあそうだね。この東京、一都三県。
うん。
そうっすね。
は、
東京、神奈川、千葉、埼玉？
うん。今延長中だね。
うん。
うん。
まあそんなとこっすかね。
そうっすね。
でもね。
うん。
なんか、普通にびっくりしたね。だって、半期のだから、僕、半年もいないから、普通に、あの、なんか、それ別で新人賞みたいなのがあって、
うんうん。
新人賞は取れるかなと思ってたんだけど。
はいはいはい。
なんか、それ以上だったから、普通に驚いたね。なんか、僕の計画では2、3年ぐらいこう、頑張って取るみたいな、
うんうん。
感じだったんだけど、あら、4ヶ月で取れちゃったっていうのはあるから、なんだろうね。まあ、これを上回るように、
ああ、なるほど。
頑張りますって、いうのが教科書的な回答なのかな。
まあ、そうっすね。そうか。プレッシャーでもあるのか。
まあ、あの。
なるほどな。
割と、そういう、まあ、評価されたみたいな動き方は、前の職場で身につけたから。
ああ、書いてあったね、ツイッターに。
前の職場の人、聞いてたら。
うん。
ありがとうございます。
うん、うん、うん。
っていう感じっすかね。
ですね。うん。
で、まあ、今日収録が、まあ、2021年3月11日の木曜日なんですけど。
うん。はいはい。
まあ、10年前の今日は東日本大震災がありましたと。
はい。
で、まあ、うん。ああ、そうね。
なんか世の中でいろやってるよね。
そうだね。
ヤフーで 3.11 って検索したら、募金できるよとか。
やってますね。
ねえ。
まあそういうのはあるんだけど、そういうのはあって、
うん。
追悼すべきところは追悼してっていう感じだと思うんだけど。
うん。
うん。
10年前の今日何してたっていうような話をしたいなと思って。
そうだね。
みんな覚えてますか？
いやー覚えてるね。
覚えてるね。
僕はね、
うん、
中学2年生。僕はねっていうか、まあみんな僕ら同い年だから、みんな中学2年生なんだけど、
うんうん。
そうね、僕はね、あのね、なんだっけ、卒業、翌日卒業式だったんだよね。
はいはいはい。
で、まあ中2で、僕その時生徒会長だったから、普通に残って準備してたの。
うん。
3月、多分中学校の3月の後ろの方ってあれじゃない？卒業式やるあたりとかなったら、あ、でも授業とかあんだっけ？授業はあるか。
Maybe? Maybe.
そうだ、多分前日は午前授業で、午後は生徒会とか卒業式なんちゃら委員会の人だけ残るみたいな感じだったと思う。
はいはいはい。
うちの中学校は。
うん。
で、残って準備してたら、結構、おーって揺れたみたいな。
はいはいはい。
で、まあ、千歳、僕千歳の中学校にいたんだけど、千歳は多分震度4ぐらいかな。
うん。
うん。
で、震度4ぐらいで、こう、まあ、普通に大きい地震ではあるんだけど、そしたらなんか、先生たちが、
うん。
職員室に行ってなんか何やらいろいろ話してて、で、僕らは普通に準備、まだ途中だったんだけど、してたんだけど、
うん。
そしたらなんか放送で帰ってくださいって言われて、おーみたいな。で、
うんうんうん。
まあ帰ったらびっくりって感じだったね。
うん。
その時そのスマホとかも持ってないからさ、中学生だから。
ああ、確かに確かに。
そう、なんか急に帰れって言われて、帰って家帰ったら、なんか、大変なことになってたみたいな。
うんうんうん。
いう感じだったね。
なるほど。
トッシーは？
僕は授業あったかな。
へえ。
ちょうど普通に授業あって、
うん。
なんだっけ、美術かな。美術の授業あって、普通に授業を受けてたら、地震が来て、で、うちの学校のその美術室がある校舎が古かったんで、天井からパイプと、その、蛍光灯がある本体というか、が、こう、ぶら下がってるような格好になってる照明だったんですよ。
ああ、うん。
だから、もう、激しく揺れてて、
うんうん。
なんやこれなんやこれっつってこうみんなで騒いでたら先生が落ち着きなさいって言ってとりあえずあなたたちは机の下に隠れなさいと、
うん、
はい、はい、
私は職員室に行っていろいろ確認をしてくるから扉を開けて待ってなさいって言われて、
お、
待ってたね。ちょうどなんだっけ、なんか自分の名前の印鑑を作るみたいな授業で石削ってた気がするんだよな。
あるあるだ、
はいはい、
うん、石削ってたらめっちゃ揺れて、で、そう、それこそ MK と同じで、今日の授業もうこれで終わるから、後の授業なしで帰ることに なったんで、
うん、
みんな帰り支度するようにって言われて、こう、教室戻って帰り支度して、直帰したね。
お
ー。
お
ー。で、帰ってから、なんかでかい地震あったけど、なんなんって親に聞いたら、ニュース見てないのって言われて、いや、学校やったし、っつって。で、親と一緒にテレビじゃねえや、ラジオか。ラジオつけて、停電し、もうその時、ん？インターネットはなかったのか？テレビはあったのかな？どっちだっけ？覚えてないけど、ラジオつけて、なんか、こう、東北の方がすごいことになってるっていう話を、そこで聞き、
うんうん。
なんてでかいことが起きたんだって、ちょっとびっくりしてた記憶がある。
そう。その学校に行って、僕ら的には学校にいて、
うん、
まあちょっと、おお、大きい地震だな、ぐらいの気持ちで、いたら、
うん、
なんか返されて、帰ったらすごいことになってることにを知るみたいな。
ああ、そうそうそう。
僕とトシーは。
うんうん。
なんか直近、震度2、3ぐらいの、
はいはいはい。
地震が北海道でもあったから、
う
ん、なんか、その程度だろうな、ぐらいに考えてたんだけど、なんかもう、日本全土どころか周辺国も巻き込んでのこう、
うん、
でかい騒動になっていて、
うんうん、
こう自分の認識する世界を超えてしまったね。一瞬で、
うんうんうんうん、
っていうギャップがありました。
うん、
はいはいはい。
で、そうだよね、前提を僕らで共有してる前提が視聴者さんにリスナーさんに共有できてないなって今思ったから言っとくと。
ああ、確かに。
うん、
まあ、僕ら3人みんな、同じ、高専、苫小牧高専で、
はい。
まあ、北海道に住んで、高専生以降はずっと北海道なんだけど、
うん。
うん。
中学生時代、高専入学前は、
うん。
僕とトッシーは、まあ、ずっと北海道で。
北海道ですね。
で、ふっくんはというとっていう。
そうなんですよね。僕、福島の中学校だったんですよね。
うん、
だから。
がっつり被災地。
そうなんすよね。だから僕の体験談、当時何してたを語るとちょっと長くなっちゃうんだけど。
うん。
うん。
当時ね、確か僕2年生で3年生の卒業式だった気がするんだよね、当日。
あ、当日なんだ。
そうそうそう。
うん、
で、午前中に終わるじゃん。
うん。
で、早く終わったからラッキーって言って、友達と一緒にうちで遊んでた時に被災して。
おー。うん、
そう、最初、なんか、あ、ちょっとぐらついてる。これ、ちょっといつもより大きい、やばくね?みたいな雰囲気だったんだけど、なんかね、キッチンの方から、なんか、皿とかが割れる音、めちゃくちゃ聞こえてきて、あ、これやばいわ、っつって。
やべえ。
そう。とりあえず、窓から外に出たって感じだったんですよね。うん、
窓から外に出た。
そう。あ、これやばい、玄関行ってる暇ねえ、窓から出るぞ、っつって。窓から出て、なんか急に飛び出すの本当はやばいらしいんだけど、その時はやばいとしか思わずに。そう、屋根のなんか瓦とかが落ちてくるからやばいとか、いう情報を後から聞いたんだけど。そうそうそう。で、飛び出して、その時、親買い物行ってて、友達と僕の二人きりで遊んでたんだけど、それこそ、青鬼やってたはず、二人で。で、外にとりあえず出て、揺れ収まって、家の中戻ってみたら、いろんなもの割れてて、あ、これやばいんじゃねっつって、
うん、
その友達もすぐ自分家に帰ってった、みたいな感じで。
はいはいはい、はい。
でね、当時ね、原発あるじゃないですか。
うん。
で、原発から100キロ以内だったら、なんか保証の金?なんか、わびいしみたいなものもらえたんですよね。
わびいしで。
わびいし。
はいはいはい。
そうそう。で、僕の住んでたところがちょうど105キロの位置だったんですよね。
うわぁ、う
ん。あと5キロ、あと5キロっていう会話を何回もした、その時。
さあ。
でも、5キロも変わんないよな。
そう
ん、105キロ。キロ
そのレベルだと変わんない、ね。
そのスケールにおいては、
うん。
原因となってる物質に関してのこ
う。そうなんです、ね。5キロ変わんねえだろうって、友達と話してた。
光とほぼ同じ速度で飛んでくるものがさ、5キロで変わるかっていう。
そうそうそうそう。あとね、トラウマとかそういうのに関してはね、うん、全くなくて、
うん、
当時、なんか中学2年生だし、頭も中学2年生だったんだよね。だから、なんていうか、非日常なことが起きてる。
うん。
これは、すごい、ドキドキするみたいな感じだったんですよね。
うん。
だから、なんか、恐ろしいとかトラウマっていうよりも、なんかドキドキが勝ってて、これから何が起こるんだろうっていう気持ちが勝ってたのが正直なところかな。
なるほどね。
ほう。
で、そう、次の日からかな?地元の人たちは、学校の体育館とかに避難してたっぽいんだけど、他に頼れるところがある人は、そういうところに行って、分散してくださいって言われて、なんか収容人数かなんかの関係で。
うん、
で、お父さんの職場の近くの老人ホームみたいなところが受け入れやってたっぽくて、
うんうん、
だから老人ホーム暮らしをね、2週間ぐらいしたんだよね。
ほ
う。
そうそうそう。なんか、リハビリ施設みたいな感じの、なんか、よくさ、手ついて歩行したりとか頑張るやつあるじゃん。
はいはいはい、はい。
そういうところがある施設の、うん、あれって個室なんだよね。おじいちゃん一人部屋みたいな。
うん、
その個室に一家族みたいな感じで避難してた。
へぇー。
そう。
それは寝床足りんの?
寝床ね、いやなんか布団とかも支給されてた。なんかギリギリだった気がする。そうそう。でさ、その2週間が暇でしょうがなかったんだよね。
まあスマホとかゲームもな、ゲームはあるか。ゲームとか持ってってる場合じゃなかったか。
あのね、ゲーム持ってったんだけど、節電とかすごい言われてたからゲーム充電するわけにいかないんだよね。
ああ、確かにね。そうだね。
そう。
てか、福島くらいの地域だともうライフライン、
うん。
切れちゃってるもんね。電気、水道、ガス。
そうなんだよね。だから、節水とか、あとスーパーもないから、缶詰で頑張って生きていこうみたいな雰囲気だったね。
おー。
うん。
やばい。
だって自衛隊の給水車出てたしょ。
そうそうそうそうそう。
それでなんか、一家族何リッターまでで、
うん。
うんぬんかんぬんって、いろいろ制限かかって、あれはどうすんだ、これはどうすんだ、みたいな。
そう。
すごい取り上げられてたから、覚えとるわ。
そうなんすよ。 で、なんか、一応ご飯はね、隣接されてる食堂みたいなところ。
うん。
はいはいはい。
老人ホームの職員さんの社員食堂みたいな感じのところが、なんか、すごい質素な、なんか給食よりも質素な感じのご飯を毎食用意してくれてて。なんか、ほうれん草を煮ました、みたいなやつとか。
うん、
豆、じゃがいも、みたいな感じのやつとか。
もう、あるもん煮詰めました、みたいなやつ、
ね。そうそう。だから、ね、なんだろう、あの時はなんか、ありがたいとか、もう思わず、味ねえなーとか思って食べてた。そう、あとね、避難するときにさ、おもちゃとか大量に持っていくわけにいかなかったんだよね、急いでたから。
まあ、そうだよね。
そう、だから、ゲーム機と、あと漫画持ってったんだよね、6冊ぐらい。犬丸出しっていうジャンプで連載してた漫画があるんだけど、
うん。
めちゃくちゃ低俗な下ネタの漫画なんだけど、めちゃくちゃその6冊の犬丸出しに助けられて、なんか究極にやることなくと漫画を読み返すしかなくなってさ、でもなんかすごい馬鹿げた内容だったからすごい何回読み返しても楽しくなれて、それはなんかすっごい覚えてる、印象に残ってるというか。
あ
とテレビもね、ずーっと同じニュースか CM かしかやってないからテレビ見るってのも暇だったかな。
確かにな。
AC のやつ、なんか。
はいはいはいはいはい。
ニコニコに合体するマットがいっぱい上げられてるやつ。
ロボットに変形するやつね。
しばらくあれずっと流れてたら。
ね、そうなんすよ。
あれしかなかったもんな。
ほぼあれの時期と。
うん。
で、なぜかビールの CM が混ざる時と。
はいはいはい。
なかった。
あったあったあった。
なんかあったね。
うん。
なんでビールの CM は OK なんだろうってその時思ってたわ。
確かに。
朝、スーパードライって言ってた気がする。
あれ、被災者にとってめっちゃきついんじゃない？もしかしたら。
いや、きついね。
ビール飲みてーってみんな思ってそう。
そうね。
そう。あとはね、なんか、僕は中学2年生の年齢だったんだけど、4歳下の妹もいたりとか、あとは、なんか避難してる人たちの中で結構子供連れの人が多くて、
うん、
ただ日中って親はなんか親戚にやれ連絡だとか安否確認だとか言ってなんか車でどっか出かける人が多くて、
うん、
でなんか特設託児所みたいなやつ僕が担当してたりしたよ。
へー、
なんか
へ
ー、3歳の子とか5歳の子とか集めて、とりあえず中2の人が子供の中では最年長だから子供見といてって言われて、
はいはいはい、
残ったお母さん方と僕で遊び相手になってたりとか、寝かしつけたりあやしたりとかいろいろやってたのも結構思い出かもしれない。
うん、
そんな感じかな。うん、当時の思い出はそんな感じっすね。
なんかなんだっけな、なんか多分東京エリアの人たちが、
うん、
計画停電がどうとか言ってた時に、
うん、
なんだっけな、なんか北海道から電力融通できないかみたいな話とかあった気がするんだけどな。
へえ、
あー、
そんな話をしてた気がするんだけど、ね、今ググったら、
うん、
逆に我々側のブラックアウトの時に2018年のね、
うん、
うん、
時に融通してもらうみたいな話ばっかり出てきて、
あら。
ちょっと今すぐには検索できないけど、なんかね、そういう話をね、していた気がするね。
あれ？その時、もうすでに電力自由化みたいな話あったっけ？
いや、ないと思う、その時は。
なんか、流れがあってから、じゃなかったっけ？あんま覚えてないけど。
ああ、わかんない。その辺は全然追ってないから、よくわかんないけど。
僕の勘違いかな。
なんか計画停電みたいな話があって、あ、東京の方大変だなとか思ってたね。しばらく。
うん。あれ、こっちも計画停電なかったっけ？北海道側。
いや、こっちはないんじゃない？
なかった。
ないと思うけど。だって、する理由がないじゃん。
あー、まあ確かにな。
系統が。
何が止まってたんだっけ？あ、そっか、NTT の回線が断裂してたから、ネットワークはなかったのか。
あー。
それぐらいか。
それは回線がパンクしててってこと？
あ、違う。
物理的に死んだってこと？
物理的に死んでる。
へえ。
そうだったんだ。
そう。
え、電話？インターネットもってこと？
インターネットが。光かな？
え、僕全然、普通にやってたけ
ど。NTT 回線は死んでた気がする。
へえ、覚えてないよ。
うん。それで復旧するのに、2ヶ月か、ん？ 2 ヶ月くらいか。かかって、とかっていうのがあった気がするね。
へえ。
当時インターネットズブズブだったらめっちゃ発狂してたわ。
当時インターネットズブズブだったけど発狂した覚えがないんだよな。
へえ。
僕は全然使ってなかったから、なんか友達とメールしたり、
うん。
程度だったから。
固定電話があれだったのは覚えてんだけど、
うん。
全国的にね。ただインターネットデータ通信とかが死んだ覚えはあんまないんだよな。どうだったっけな。
まあ、うちだけなんじゃないかな。うちの周辺だけなんじゃないかな、そしたら。
いや、そんなことないでしょ。
プロバイダーというか、プロバイダーによるんじゃない？
そうなんかな。いや、全然覚えてないや。
これが10年前か。
もう10年経ったら全然何も覚えてないよね。
それは、何がどうってのはわかんないけど、うちの回線は止まってたなっていう記憶がある。
なんだっけ？何の話だっけ？まあそうか。それ三人それぞれ何してたかっていう話か。
うん。
そうっすね。ああ、あと友達の話だけど、卒業式だっていう話はしたじゃないですか。
うん。
で、友達が、吹奏楽部の部長やってる子がいて、で、卒業式で演奏した楽器の片付けやってたのかな？地震起きた時間に。
うん。
うん。
で、部員でわちゃわちゃしながら楽器の片付けしたら、3階だったんだけど、地震来てめっちゃ揺れて、なんか、部員たちが、女子多いじゃないですか、吹奏楽部なので。
うん。
で、部長は、男子だったんだけど、
うん、
なんか、女子の泣き声でやばかったのと、あと、校内放送の音でやばかったので、音めっちゃうるさかったらしくて。
うん。
うん。
だけど、自分は部長だからって一瞬で思ったらしくて、で、なんか、音楽室と音楽準備室と、あと各教室で練習してる子たちに、なんか全員ところ回って、早く避難してとか言って回ったらしい。
ほー。
かっこいいや。
で、後々先生とかにめっちゃ褒められてたらしい。
かっこいい。すごいね。
ねえ、めちゃくちゃイケメンじゃんと思って。
すごいなぁ。あ、なんかそれ思い出した。思い出したんだけどさ、あれじゃん。
うん。
僕、高専5年間委員長だったじゃん。
うん。
僕らのクラスの。
うん。
で、避難訓練とかやるじゃん。
うん。
で、避難訓練で、多分なんか授業中になんかあった時、まあもちろんその場にいる先生がさ、学生廊下に並ばして、こう、体育館なり、グラウンドなりに避難させる役割を負ってるんだけどさ。
うん。
その先生いない時に来たらってなったら、委員長にエスカレーションするわけね。権限というか、その、
はいはい。
リーダーシップが。
うん。
だからなんか、そういう感じのことを避難訓練にさせられたけどさ、いや、これ僕無理だよなって思いながら毎回やってたわ、避難訓練。だって、まずみんな僕の話を聞いてくれないと思うし、じゃあ聞いて、それはそういう状況だから聞いてくれるとしても、僕は正しく指示出せる自信がないし。
うんうんうん。
なんか、これ何順？何順？出席番号順？背の順？みたいな。気にしてたら、避難をくれるみたいな。
はいはいはいはい。
とかさ、なったよなって思う。なるよなって思うから、本当にそういう状況になった時、ちゃんと動けた、その水部の部長はすごいね。
ね。いやー、めっちゃ性格いい子だから、さすがやなって感じだった。
さすがだね。
うん。
そう。なんか備えとかしてる？家で。
特にしてない。
してないな。
この間でかい地震あったりばっかりだけど。
まあ、服のとこは実家だから親がやってんじゃない？
ああ、やってるかも。うん。
うん。都市のところは。
やってないねー。
水とかは？
水くらいかな。
そうなんだ。
2リッター6本だけ。
うん、2リッター、あー、そう、僕も多分2リッター、あ、でも1ダースぐらいあるかもな。なんか、
おー、
賞味期限の長い水。
うん。
うんうんうん。
備蓄用のやつ。
基本水って、日光に当たったり、開封したりしなければ、あれだけど。
うん。そうなんだけど、なんかイロハスとかの普通の水じゃなくてさ、なんか、そういう水あるじゃん。災害用みたいな。
うん。
それがね、確かあった気がするな。あとね、なんかあったかな。まあ、缶詰系と、なぜかフォロワーから送られてきた、長期保存のビスケットはあるね。
おー。
いや、確かに用意しといた方がいいよね。
缶パンとか買うか。
そういうのってさ、なんか買う、なんかなかなか買う気にならなくない？
ならないね。
なんないね。
なんかさ、自分の中でさ、毎月のさ、アマゾンとかで使っていいお金の枠みたいなのがなんとなくあるじゃん？
うん。
うん。
で、防災用品結構高いじゃん。
そうだね。
それでさ、枠消費すんのかってなっちゃわない？
確かに結構高いんだよな。
で、なんかあるたびにさ、
うん。
ああ、揃えなきゃなって思うんだけど、それはみんな考えること同じだから売り切れてんじゃん。うん、っていうのはありません。
あるよね。
あるね。
でも、値段に関してはあれよな。自分の命と。あと、あれよ。有効期限2年とか3年じゃん、
うん、
確か。
うん。
違ったっけ？結構長いよね。
うん、まあ、
うん。
2年、3年、5年とかじゃない？
だよね。だからなんか、って。まあ、2年、3年持つんだったら今のうちに買っておくか、くらいな気持ちにはなりそうだけどね。
あ、俺次、ふるさと納税の時にそういうの揃えようかなと思って。
あ、いいね。
なるほどね。
とか、なんとか、やりつつ。まあ。
ラジオは最悪自作できるからな。
おお。
え、自作って何？
え、ゲルマニウムダイオード使えばラジオ自作できるじゃん。
ゲルマニウムダイオード、備蓄してんの？
ゲルマニウムダイオードは、一家に数百個は転がってんじゃないの？ゲルマニウムダイオードとアナログアンテナはそこら辺に転がってんじゃないの？
でもさ、
でも実際これはマジな話、小中学校の時に自分で作ったラジオに、北海道地震の時が救われてる。
うん、ああ。
そう。電池なしで動く、駆動する。
うん。
ラジオっていうのを作ってて。
作ったね。
ああ。
ハンダゴテ実習みたいなので作ったよね。
うん。うん、もうそれで、それに、こう、電極のコードを加工したやつぐるぐる巻きにして、
うん。
窓際に置いて、線引っ張ってきて、頑張って流すみたいなことをやってたわ。北海道地震の時。
はいはいはいはい。
うん。
あ、北海道地震の時、確かに。あ、あと、なんかすごい夜景が綺麗だった思い出がある、星空。なんかみんな電気で夜つけてないから。
うん。
わざわざ外出てみた気がするな。
そうだね、確かに。
北海道地震な。
うん。
北海道地震、あ、でもね、びっくりしたね。家の前の信号が何もついてなかったのはびっくりしたね。
ああ、うんうんうん。
でさ、大きな交差点は警官いたっぽいんだけど、
うん、
まあ僕んちのあの、最寄りのあの信号程度だったら、でもあの信号さ、結構大きな、
うん、
大きな道路だよね、あの道路もね。
あの道路、でかいよね。
36号線に直結する道路じゃん。
うん。
で、高速道路からそのまま来る道路じゃないあれ。
そうだね。
あれでいねえのやべえな。
確かに。
まあ、うん。信号ついてなくてびっくりしたね。
いやー、あの状態で暑かったのはなんか有志の人が手旗信号みたいなやつやってくれてたりしたのが暑かったな。
すごいね。
うちの近所車通、走ってなかったな。
へえ。
そもそもガソリンスタンドも、あれは電動のパイプじゃない、ポンプで、こう、地下のタンクからガソリンを吸い上げて給油してるんだけど、
うん、
そいつを動かせないって言うんで、
あーそう、
動かせないのと、こう、給油できない、その補充ができないから、
うん、
だからガソリンスタンドがこう制限かけてたりして、ガソリン無駄にできないって言うんで、うん、車じゃなくて、みんな自転車で移動してたね。
ガ
ソスタで思い出した、 福島の時はガソリンスタンドに並んでたら一日終わるみたいな時あった。
ほえー。
ガソリンスタンドに並んで灯油を買う。
だから灯油とかだよね。
あと、その名の通り、そのガソリン、やってるガソリンスタンドが、
うん、
が結構少なかったから、そこに一極集中で、車でいつでも避難できるようにガソリン入れとかなきゃっていう人が。
はいはいはい。
すげえ列ができてた当時。
いやー、止まんないねこれ。
確かにね。
まあそう、なんか、そう、どうしてもなんかね、こう、北海道地震の方に行っちゃうんだよな、こういう話になると。
ああ、確かに確かに。
僕が始めてしまったんで、おやめましょう、もう。
でも一つだけ言わして。
うん。
あのね、地震の後の日高道はしばらくすごかった。
そうなの？
日高道っていうね、なんかあれはなんだ。まあ、北海道で一番大きな高速道路が道央道っていうのがあるんだけど、北海道の中央の道路で道央道ね。
うん。
で、それは苫小牧ぐらいまで続いてて、
うん。
北の方の始まりがどこだったかな？旭川ぐらいかな？旭川ぐらいから、まあ、札幌、北広島、恵庭、千歳と経由して苫小牧って感じで続く道路なんだけど、で、苫小牧まで行くと、今度日高道っていう道路になるのね。
うん。
高速道路かなあれは。多分高速道路なんだけど。
うん。
まあ、北海道地震の震源地である厚真を通ってる道路なんだけど。
ああ。
もうすごいなんか、道路ボッコボコになってて。
うん。
で、そこの道路は、まあ大体みんな80キロとかで走るんだけど。
うん。
あれ80キロで走ったら飛んだ、車が。
やば。
多分本当に飛んだと思う。
うんうんうん。
っていうのを思い出しました。
なんか、怖空撮とかあって、すごかったよな。
空撮？
マリカのステージかって。あの、うん、空中撮影。
ああ。リアルジュゲームがいたんだ。
現実ではジュゲームは拾ってくれないので、やばいんですがね。
やばいね。
でも本当になんか、
うん。
うねうねしてたよな。
半年ぐらいそのままだったよ。
うんうん。
まあ、そのままっていうか、仮でこう、なんつーの、アスファルトかなんか流してやってんだけど、段差の、その道路のズレ自体が、ちゃんと治るのには、うん。少なくとも僕が、その北海道にいる間には治ってなかった気がする。
おー。
うんうん。
さすがに社会人になって東京から帰省した時には治ってた気がするけど。
うんうん。
そう。ね。まあ。なんだろうね。まあ、僕はその時何らかの格差を感じたんだよね。
へえ。
これ多分、国道36号線がこんなことになってたら翌日に治ってんだろうなとか思いながら。
はいはいはい。
優先度じゃないですかね。
っていう感じですかね。
はい。
そうっすね。
い。
ここ最近僕が心がけてることとして。
うん。
本編45分プラスアフターショー15分で合計1時間。
うん。
うん。
っていう布陣を目指していきたいなと思ってて。
うん。
うん。それでやっていきたいなっていうふうに思ってます。
おい。
いいね。だいぶ聞き応えがある。
そうだね。
うんうん。
で、なんか最近ね。
うん。
昔は結構、なんつうの、間というか、こう、なんつうんだろうな。例えば僕がこう喋ってる時に、って言って、
うん。
てんてんてんつってなんか喋り始めるみたいな、その間とかをめっちゃバシバシシビアに切ってたんだけど。
はいはい。
なんか最近その間も実は、こう、なんつうの。音声というコンテンツの魅力なのかなって思うようになって。
はいはい、なるほど。
ちゃんと入れるようにしたんだよね。
うんうんうん。
なんかこう人間の心理的に、5秒だっけな ?4 秒だっけな、そんぐらい、こう、間が空いちゃうと、あれなんか、再生止まっちゃったかなとか。
うん。
まあ、テレビ、ラジオだったら放送事故になったりとかするらしいんだけど。
うん。
まあそこはなんか、使ってるソフトウェアが警告出してくれんだよね。
おぉ。
賢い。
だから警告出ない限りは、もういいかなみたいな。
うんうん。
いうような感じっすね。なので、だいたい、昔はバシバシ削ってたから、50分収録したら45分になるって感じなんだけど。
うん。
うん。
最近はだいたいその誤差1分ぐらいにしかならない気がする。
ほえー。
っていう感じで、多分みんなの手元のクイックタイムは、今44分30秒ぐらいだと思うんで。
そうっすね。
うん。
ここでアウトロに行っときますか。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/75にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK フックントッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。